京都と世界のクロストーク。この番組は京都青年会議所のメンバーが中心となって、京都や世界、文化、お酒、食など様々な話題でクロストークする番組でございます。本日のお相手は京都青年会議所で理事をしております宇田智子と宇田敦彦でございます。本日はですね、先週に引き続きまして、吉永初美さんにお越しいただいております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先週は明倫子ども広場のもう、まあ、地域の活動についてまあお伺いしたんですけれども、思いのほかですね、そこは吉永さんの思いが溢れてしまってですね、ちょっと到底収まりきらなかったので本当は先週の放送でもっと用意してたところがあったんですけれども、ちょっともう2週連続で行っちゃえという話に急遽なりまして、今日は続きのお話をさせていただきたいなというふうに思っています。改めてですね、吉永さんは明倫子ども広場の代表でいらっしゃって、親子ダンス父かか子のダンサーをしていらっしゃいます。で、これが先週の放送で、お伝えしましたように7月の2日3日に公演があるということなので、父かか子ダンスで検索いただきまして、見に来れる方はぜひお越しいただけたらなと思っております。本日はですね、その地域活動をいろいろされている吉永さんに、ちょっともっと世界的な活動もされているということなのでお聞きしていきたいなと思うんですけれども、吉永さんの Facebook、SNS とか見させていただくと本当いろんな記事が上がってて、その中でもいろんなライブ配信をされてたりとかですねそう、朝早くからされてて、私も寝床にいながらちらっと見たりもすることは、あるんですけれども、そんな吉永さんがいろいろお話を伺ってます。世界的な活動として今まで、世界青年の船とかピースボートとかそういうのに乗られてということをお伺いしまして、ちょっとそのあたりの お話をお伺いできたらなというふうに思うんですけれども、こうやってどういうもともと何かきっかけというか、なんか どういうきっかけでこういうのに乗られるとか教えていただけますか。
はい、私は2001年、はい、9.11 があった直後の12月に世界青年の船第14回っていうのに参加者させてもらいました、はいはい、で、まあ、もともとの私の国際交流好きとか地域活動好きを遡ると、はい、まあ、小1の頃からガールスカウトをしてまして、はい、でガールスカウトって活動三本柱が自然とともに人との交わり自己開発っていうので、まあね、募金とかボランティアもするし、はい、キャンプもするし国際交流もするしなので、はいはい、そんなんで育ってくるともうなんかあらゆることに興味がありますで、また、ガールスカウトって割と歴史ある公的な活動でもあるので、はいはい、まあ、例えば滋賀県出身なんですけど滋賀県で中国青年派遣ありますよとか、そういう行政の、はい、青年青少年育成の取り組みとかにもアクセスしやすくって、で、まあね、滋賀県の姉妹都市の湖南省に行かしてもらったりとか、はいはい、でそうやって県庁に出入りしてたら、あれこの世界青年の船ってパンフレットなんやろみたいなんで、そういう行政のチラシも見るようになって、で応募したっていうところです。世界青年の船は日本政府がやって、はいはい、ている今の上皇陛下の ご成婚記念で、なんか日本人の青年を海外見せようっていうので、はい、青年の船っていうのが最初ヨーロッパに行って、はいはい、でまあそれが発展的になって、はい、まあ300人の18歳から30歳の若者が、はい、まあ120人日本人、半分外国、5大陸から来る外国人で、まあ1ヶ月半船の上で学園祭とかなんかゼミみたいなしてるっていうプログラムです。
ああ、そうなんですね。まあ、18歳から30歳ということも残念ながら、まあ、私はもうちょっと対象年齢過ぎてしまってるんですけれどもまあ、その世界青年の船って結構いろんなところで聞くんですけれども、うん、まあ、いろんな、まあ、国に順番に今寄港していて、うん、訪れていくというふうにまあ聞いてるんですけれども、まあ、そのいろんな国に行くっていうこともそうですけれども、まあ、そこの1ヶ月半、うん、同じ船で、うん、どこかに寄港しても、うん、基本的に寝泊まりするのは船なんですよね。
そうですそうです。姉妹プログラムで東南アジア青年の船っていう方は、まあ、ASEAN 各国プラス日本で、はい、 で、まあ、なんか3カ所くらいの国でホームステイとか表敬訪問もあるので、そっちは結構現地交流も濃いんですけど、はいはいはい、世界青年の船の方はまあなんか十数カ国の青年がまあ船の中の合宿というか文化祭しているのがメインで、まあ寄港地も 2,3 日だけなので、ちょっと表敬訪問してなんかね視察して自由時間したら また次のところ行くって感じだから、まあ現地体験よりは船の上のダイナミックな交流っていうのがメインです。
その2001年の時に世界青年の船に参加されて、でその後さらにまたスタッフとしても乗船されたということで聞いてますけれども。
そうですね、なんか、まあ、2001年に乗った時はまだそのね船の上の醍醐味とか、はい、OBOG 活動でまた全国全世界の人と交流続ける醍醐味っていうのは、はいはい、まあ、知らない状態で普通にインド洋でアフリカとか、はい、モーリシャスとか行くのってすごいなっていう気候地目当てで申し込んだんですけど、はいはい、でもまあ911があって大幅に、はい、まあ、まあ事業なくなりかけたけど、うんうんうん、まあなんとか残って南太平洋回って帰ってきたっていうので、はいはい、でまあなんかこっちとしてはまあ国際交流とか、はいはい、よそのなかなか行けへん国に行きたいくらいで参加してるから、はい、なんかその合宿1ヶ月半ってイメージなくって、
はいはいはい、
でまあね英語はできるし、はい、日本美術史とか勉強してたから日本のことも語れるし、
はい、
結構楽しく過ごせるんじゃないかって思って乗ってたけど、はい、乗ってしまうと、
はい、
うん、なんか自分の至らんところとかむっちゃ、ね、ある意味300人の閉鎖空間で自分というものを突きつけられるので、はい、まあ思ってたほどには活動しきれへんだなみたいな反省とか、まあね、できなかった悔しさもあり、はいはい、でも思いもよらん肌の色とか関係なくすごい兄弟みたいな人もいたりとか、うん、まあ、いろんな英語のねインドなまりとか、
はいはい、
うん、フィンランドなまりとかいろいろあるのを体験したりとかで、まあほんまに急に世界広がるので、でまあその、うん、悔しさ、まあね自分が語学できても大事なのは1に1芸があって、うんうんうん、2に社交力があって、まあ3くらいで語学やなって感じで。
そうなんですね。
やっぱりねギターが弾けるとか、はいはい、空手ができるとかいう人はなんか輝いて見えて、はいはい、でまあそんなに芸なくてもすごいどんどんどんどん挨拶してね、
うんうんうん、
語学が得意じゃなくても友達いっぱい作ってるとか、うんうんうん、すごい話し込んでる人とかいるし、
うんうんうん、
いやなんかちょっと中途半端な自分っていうのを痛感して、でもまあその1ヶ月半で自分はちょっと不完全燃焼やったけど、もっとプログラムの構成とか工夫したらいけるんじゃないかとか、事前のね段階でそういうなもっと研修なり、まあね、もっと自分が社交力磨けてたらもっと有意義だったんじゃないかって悔しさをバネに、またスタッフの募集の時とか応募したって感じです。
そうですね。いや元から吉永さんもすごくガールスカウトの経験があっていろんな興味をお持ち、うん、でもやはりその何十カ国っていう人が集まると、うん、やっぱその1ヶ月半過ごしてる中でやっぱそういう語学だけじゃなくて、うん、いろんな一芸というか、うん、まあ、社交力というのがやっぱ試される場でもあるということなんですよね、うんうん、いやもう、まあ、僕もそういうのも本当知ってたら行きたかったなというふうに思うんですけれども、じゃあその社交力あるか と言われるとちょっと、まあ、自信があるような今やったらなんかできそうな気もするけれどもなんかでもねやっぱり、まあ、自分を見つめ直すいい機会になるんじゃないかなというふうに、まあ、聞いてて思ったところなんですけれども、で今度またそのピースボートというのにも乗られたということなんですけれども、これはまた青年の船じゃないということなので、うん、また違うんですよね。これは
そうです、よく居酒屋さんとか街にポスターが貼ってある、ね、ありますよね、あれが NGO とか旅行会社がやってるピースボートで、はいはい、まあ、基本はまあ、そういう社会的意味合いもありつつ、はい、今はもうだいぶ観光クルーズでそのアスカとか日本丸とか高級じゃないけど割と低価格帯で、はい、まあ、世界とか、まあ、元ショートクルーズとかで私が参加した日本一周クルーズいうのが2019年の 8月にはあったので、まあ、なんか思うよりかその、ね、世界一周の2ヶ月半とか時間取れなくても、うんうんまあ、ショートクルーズとか部分乗船言って自分で港まで飛行機で行って、まあ、船乗って、まあ、途中で降りて帰ってくるとか、うんうんうん、最後港まで帰ってくるとか結構いろんなプログラムがあるのにやっぱり自分にその世界青年の船で原体験があるので、うんうんうんうん、その水平線に登る月の美しさみたいなとか、はいはいはい、なんかね お広い空だとか、はいっていうのをまあ子供にも体験させたいし自分もなんかそのピースボートでモンテッソーリの保育園があるいうのをたまたま聞いてて、はいはい、あなんか小学校やったら割引で未就学やったらすごい安く行けるんやっていうのを調べたら知ってて、
はいはい、
でたまたま英語の習い事の友達が行く言わはったんでなんか私も行きたいって思って
へ、
うん、
その時はご家族で乗られたんですか？
そうですね最初はちょっと地球一周の方を狙ってたんですけど、はいはい、まあちょっと息子が小2やったでちょっとお勉強どうやろうなとか町内会長が当たってたとか途中で気づいて申し込んだけど、まあ、3ヶ月前まではキャンセル無料なんでキャンセルしてでもそのタイミングであの日本一周3週間あ日本プラスプサンとウラジオストクいうなんか30年ぶりに日本一周プログラムしますいうのが売り出されたん で、でまあ早期割引とかもあるからそれを申し込ん で、で母とおばと私と、まあ、小3の息子と年長の娘っていう5人組で2部屋借りて参加しました
すごい楽しそうで、まあ、のピースボートはあー先ほどの世界青年の船と違って年齢制限がないということなので、うん
はい、
あの私もまたあの、まあ、今当分暇になる予定はないんですけれども暇になったら参加したいなというふうに思うんですけれども、まあ、これは、まあ、先ほどの青年の船とは違って、まあ、いろんなあ年代の方がいらっしゃると思うんですけれども、
うん、
やっぱり結構年配の方もたくさん乗られている感じですか？若い人と年
そうですねまず世界一周の時の説明会ってもびっくりしたんですけど、はい、シニアばっかりでまあもう、まあ、若者も乗ってるんですけど1割以下なんかほとんど、まあ、日本一周やったから余計シニアが多くってでも一部なんか地球大学みたいなんであの若者もそういう NGO 活動としても乗ってたりしてであと船員さんはいろんな年代のアジア世界各地の人がいるのでまあお客さんとしてはシニアが多いけど中でいろんな交流できる、
ね、あそうなんですねそしたらね若い方も、まあ、そのピースボートに乗ってる方の人数が多いので、
うんうん、
若い方も、うん、何人も乗ってられるから、
はいま
あ、そこでも親しくなれるし、
うん、
で先ほど聞いたあの一生の友達ができると、
うんそうですね、うん、やっぱり、うん、世界青年の船でもピースボートでも同じ釜の飯で共通体験してるから乗って降りてからの交流の醍醐味って両方にありますね。
そうですね、まあ、なかなかあのコロナ禍で世界を感じにくいところですけれどもぜひね皆さんもこういう活動に参加してみてはいかがでしょうか。本日は先週から引き続いて吉永初美様をゲストにお迎えしてお送りさせていただきました。吉永さん2週にわたってありがとうございました。
はい、ありがとうございました。